それでは、通告に従いまして、壱岐市長に対し15番宇瀬和弘が質問をさせていただきます。大きく1点、小さく5つの項目について順次、質問と提案をさせていただきたいと思います。それでは、町、人、仕事、地方創生についてお尋ねをいたします。市長は施政方針の中で第2次壱岐市総合計画策定については国の地方創生に係る地方版総合戦略策定との整合性を図る上からも平成27年9月までに策定し、それまでは第1次総合計画を継承するとのことでありましたが、第1次当初実施期間の平成27年、今月の末までの総括及び評価については、昨年の市長が答弁されたとおり、この後できると思いますが、どのようにするのかお尋ねをいたします。2点目、石破地方創生担当大臣も地方創生が日本の創生と明言をされており、国は創生法においては各自治体において地域人口ビジョン5カ年の地方版総合戦略の策定が求められており、総合戦略策定については実現すべき数値目標をつけた基本目標と目標達成のため施策を記載した基本的方向で構成され、具体的施策については重要業績指標を設定するようになっております。町、人、仕事の創生に向けた政策5原則として、1つ目はこれまでの一過性の対処療法的にとどまらず、総合的な問題に対処し、地方自治体、民間事業者の個人等の自立につながる自立性。2つ目は地方が自主的かつ主体的に夢を持って前向きに取り組むことを支援施策に重点を置く将来性。3つ目が各地域は客観的データに基づき実情分析や将来予測を行い総合戦略を策定推進する地方性。4つ目は限られた財源や時間の中で最大限の成果を上げるために支援施策を直接的に行う直接性。3つ目が PDCA サイクルのもと短期中長期的な具体的な数値目標を設定し、政策効果を客観的な指標により検証改善を行う結果重視となっております。壱岐においても私は地域の創生なくして壱岐の創生なしと考えます。これまでのように上位過多方式ではなく、国が示しているように壱岐市における数値目標設定については地域の実情も踏まえ、地域の数値の積み上げが壱岐市の指標と考えます。そのためには地域振興策については、それぞれの置かれている環境や状況が異なるので地域個々に策定すべきと考えます。国は策定にあたっては様々な年齢層の住民や産学勤労源等の意見を十分聞き策定するようになっています。そこで今は廃止になった地域審議会のような組織を早急に立ち上げ、計画策定が半年先でありますので住民参加型の計画策定をすべきと考えております。現在市におかれましては住民自治基本条例制定に向け審議をされておりますが、市民の共同自立を推進する上でも一緒に策定することが自己決定自己責任の原則に従い、指標達成に向け官民一体となって行動することがこれからの厳しい自治体間競争に勝ち残るための施策と考えます。市長の考えをお聞かせください。3番目、今回策定にあたっては私が過去何度となく指摘提案をしてきた PDCA サイクルを継続的に行うこととされております。ここで、PDCA サイクルとはサイクルを構成する次の 4段階の頭文字をつなげたものです。まず、PDCA の P、 これはプランです。 従来の実績や将来の予測などをもとにして業績計画を策定すること。2番目、Do、これは実施・実行、計画に沿って業務を行うこと。C、チェック、これは点検・評価、業務の実施が計画に沿っているかどうかを確認すること。4、アクション、処置・改善、実施が計画に沿っていない部分を調べて処置をすることになっております。ISO 9001、ISO 14001など、企業などの活動が環境に及ぼす影響を最小限にとどめることを目的に定められた環境に関する国際的な基準規格を取るためのサイクルでもあります。現在、本市の政策評価は、次年度の10月後半ごろ提出をされるようになっております。私が考える、本来なら事業が完了ごとに終わり、遅くとも6月までには前年分の政策評価は、完了すべきと考えますが、市長の考えはどうかお尋ねをいたします。また、現在の政策評価は市の職員による身内による評価となっております。要綱では現状の評価に加えまして、壱岐市行政改革推進委員会に対し、府市第三者の立場から評価を行うとなっておりますが、実施できているのかお尋ねをいたします。各年度の決算認定も含め、議会や、民間による第三者評価を行うことにすれば、各事業の評価課題が多面的に分かり、次年度の予算に反映できると考えておりますが、市長の考えをお聞かせいただきたいと思います。4番目に、策定にあたり国の支援として地域経済分析システム等の情報面の支援、また地方創生人材支援制度、地方コンセルジュ制度など人的支援、さらには税財政制度等による支援もあるようなので、国の支援については最大限活用し策定すべきと考えておりますが、市長の考えをお聞かせください。5番目が、人口減少対策については、現在市長の付属機関である人口減少対策会議にて審議をされております。離島にとって人口減少が一番の痛手だと考えております。対策としては、子どもを産み増やすこと、島外への流出を防ぎ、島外から来てもらうことではないかと考えます。そこで、5点ほどご提案をさせていただきます。人口減少については、行政だけの努力だけでは限界があるので、民間の力を借りることも重要と考えます。青森県弘前市のように IU ターン社の雇用や移住交流情報を積極的に発信したり、市の移住プロモーションなどに一緒に取り組むなどの移住応援企業を認定し、認定された企業は消防協力事業所のように表彰したり、ステッカーを配布したり、ホームページに掲載したり、また、入札の際の加点にしたりしてはどうかと考えますが、市長の考えをお聞かせいただきたいと思います。2番目が、小学校の統廃合については、小学校は地域振興の核としての役割が大きいなど、当面は統合しないとなっております。先ほどから言いますように、地域の振興なくして域の振興なしということを言っておりますが、住宅マスタープランが平成23年3月に策定をしております。これまで一般質問でも、若い家族のために島内周辺へ、生まれ育った島内周辺へ戸建ての公営住宅を作り、将来的には譲渡するようにしてはどうかと考えます。そうすれば、内需拡大として、大工さんや工務店なども潤い、また必然的に地域に子どもや人が増え、福祉介護も地域で支える、コンパクトタウンとして地域振興につながると考えますが、いかがでしょうか。3点目、今後さらに国県からの権限移譲は増え、住民ニーズが多様化し、職員の仕事量も増えると考えます。そこで、将来的に公営住宅管理を含め、土地 建物など財産、空き家バンクなど指定管理者制度を導入し、民間でできるものは民間に委託し、本来の地域産業振興の企画立案などに人員を増やし力を注ぐべきと考えます。今後、行政改革推進委員会でも民間委託などについても協議すべきと考えますが、市長の考えを聞かせいただきたいと思います。4点目、今後さらに高齢化になり、公民館による指導管理も大変厳しくなってきております。年間の維持管理補修も含め、1年を通して民間に委託すれば新たな雇用創出が期待できるかと思いますが、市長の考えをお聞かせください。以上、質問項目が多岐にわたっておりますので、順次答弁をお願いしたいと思います。
宇佐議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
15番宇佐克弘議員の質問にお答えいたします。質問が4点、提案が4点ということで8点でございますので、少し答弁が長くなりますけどお願いいたしたいと思っております。まず第1点目の施政方針の中での一次計画と二次計画の関連でございます。第1次壱岐市総合計画につきましては、合併後間もない平成17年3月に合併協議会が策定した新市建設計画の内容を踏襲し、平成17年度を初年度として、平成26年度を目標年度とする10年間の計画として策定をいたしております。その後、5年目の平成21年度に見直しを行い、平成22年度から平成26年度の後期5カ年計画を策定し、現在に至っているところであります。第2次総合計画については、地方版総合戦略との整合性を図ることとしたところでございますけれども、第1次当初実施期間の平成27年3月末までの総括及び評価はできると考えればどのようにするのかということでございます。平成21年度の後期5カ年計画の策定時において、77の項目について26年度末の数値目標を設定しておりましたので、議員ご指摘のようにその実績を積み上げて早い段階で総括及び評価を行い、次期総合計画並びに地方版総合戦略に反映をさせてまいりたいと考えております。またその総括評価の結果につきましては、今後の計画策定段階において報告の機会を設けさせていただきたいと考えております。2点目の、地方人口ビジョン及び地方版総合戦略の策定につきましては、国において人口減少克服地方創生のため、町と仕事創生法が制定され、人口の現状と将来の姿を示した長期人口ビジョンと人口減少を克服し、将来にわたって活力ある日本社会を実現するための5カ年の計画を示す総合戦略が閣議決定されております。この創生法には、都道府県及び市町村ともに地方人口ビジョン及び地方版総合戦略を策定することが求められております。壱岐市におきましても、国と連動し地方人口ビジョン地方版総合戦略を策定していくこととしておりますけれども、策定にあたっては、議員お尋ねのとおり、さまざまな年齢層の住民をはじめ、産学勤労との等の関係者の意見を広く聞くことや、基本目標の設定や具体的な施策の重要業績評価指標KPI でございますけれども、この KPI を設定する必要がございます。また数値的目標設定は、議員が地域の創生なくして壱岐の創生なしと申されましたとおり、地域の実情壱岐市の状況を深く考慮し、達成可能な壱岐市独自の目標値を設定していきたいと考えております。現在地方版総合戦略策定にあたりましては、壱岐市人口減少対策会議をこれまで2回開催しておりますが、現在テーマを少子化、仕事、定住、移住の3本柱でご意見をいただきながら討議を進めているところであります。今後の進め方といたしまして、この壱岐市人口減少対策会議を核として、広く住民及び産学勤労減等のご意見をいただく場を設けて、 計画段階から住民の参画をいただきながら策定してまいりたいと考えております。また地域振興策について個々に策定すべき、地域振興会のような組織を早急に立ち上げて計画を策定すべきということでございますけれども、地方版総合戦略は市全体の戦略として取りまとめるものでございますので、市内地域の実情は十分考慮することは当然でございますけれども、個々の地域振興策につきましては個別計画ではなくて全体の中に溶け込ませていくことになると考えております。また組織については地域審議会という形ではなく、先ほど申し上げましたように産学勤労現等といった広い関係者のご意見を聞きながら合わせてパブリックコメントも実施してまいりたいと考えております。そして地方版総合戦略については議会と執行部が車の両輪となって推進することが重要でありますので、策定段階や効果検証の段階において十分な報告を行いご審議いただきたいと考えております。3つ目の壱岐市の政策評価の実施についてございます。根拠となる本市の例記として壱岐市政策評価に関する要項がございまして、その中で評価の方法として、毎年度定める実施要領に基づき評価を実施しております。平成26年度の実施要領の中で実施計画を定め、その実施計画に基づいて評価を行うことになっておりますが、その実施計画では今年度の事務事業一次評価を6月に、二次評価をおおむね7月に、その後市長へ報告協議、9月に外部評価結果公表、それから新年度予算への反映というスケジュールになっているところでございます。また外部評価につきましては、評価の客観性を担保するため壱岐市行政改革推進委員会に付し第三者の立場から評価を行うこととされております。例年350から400の事務事業について政策評価は実施してきておりますけれども、議員ご指摘のように政策評価の実施時期の遅れから外部評価につきましては、未実施でございます。次の27年度の精査評価につきましては実施要領並びに実施計画に基づいた実施を確実に行うとともに、必要に応じて政策評価の実施方法の見直しも行い、ご指摘のように事業が完了すればその時点で事後評価を実施する、また事務事業の評価対象についても見直すなど事務の改善も図ってまいりたいと考えております。また外部評価につきましては長年ご指摘をいただいてきたところでございまして、未実施の点お詫びを申し上げます。今回の地方版総合戦略は PDCA サイクルを確立することが必須の条件となっております。具体的には効果的な総合戦略を策定し着実に実行していくとともに、基本目標や重要業績評価指標の数値目標をもとに実施した施策事業の効果を検証し、必要に応じて総合戦略を改定するという一連のプロセスを実行していくようになっております。また総合戦略の効果検証に際しましては、その妥当性客観性を担保するため外部有識者を含む組織による検証をするようになっておりますので、次回の政策評価から外部評価の実施について担当課に強く指示をしたところでございます。4点目の地方人口ビジョンや地方版総合戦略の策定について、国の支援策として地域経済分析システムなど情報面の支援、地方創生人材制度、地方コンシェルジュ制度など人的支援、さらには税財政等による支援を最大限活用すべきということでございますが、まあ、横文字ばかり並んでおりますけど、コンシェルジュというのは今回は、相談員ということで理解をお願いしたいと思っております。これらの策定にあたっては国は地方が自立につながるよう自らが考え責任を持って戦略を推進できるように、地方人口ビジョンによる人口動向や将来人口推計の分析のための地域経済分析システムの整備等、情報支援や経済対策を含めた地方創生関連の新型交付金の創設等の財政支援及び小規模市町村、これは5万人以下ということで定義されておりますけれども、職員を派遣する人材支援制度や各省庁に相談窓口を設けるコンシェルジュ制度などの人的支援を切れ目なく展開するとされております。まず地方経済分析システムは現在経済産業省が開発中のシステムでございまして、 地域経済に関わるさまざまなビッグデータ、企業間取引であったり、人の流れ、人口動態等でございますけれども、これを収集し、分かりやすく可視化するものであります。産業マップや人口マップ、観光マップ、自治体比較マップの4つを活用し、地方版総合戦略の立案、実行、検証に役立てるものであり、積極的に活用していきたいと考えております。地方創生人材支援制度、地方創生コンシューズ制度など人的支援でございますが、政府において地方創生に積極的に取り組む市町村に対し、意欲と能力のある国家公務員、大学研究者及び民間人材を首長の補佐役として日本版シティマネージャーを派遣し、地域に応じた処方箋作りを支援する制度が構築されております。これは全国で100人規模でございまして、実は壱岐市も国家公務員の派遣に応募をしております。国家公務員の枠は25名というところで非常に、狭いと言いますか、競争力が高いと思っておりますけれども、何度か壱岐市に国家公務員の、シティマネージャーを配置していただければなと心待ちにしておるところであります。また地方創生コンシュルジュ相談員につきましては、総合戦略との策定を含め地域の地方創生の取り組みを行うにあたり、国が相談窓口を設け積極的に支援するための体制として、国の職員等による地方創生コンシュルジュが構築をされております。2月27日付で名簿が発表されました。これらにつきましても積極的に活用していきたいと考えております。また税財政制度等による支援では、新型の交付金である地域住民生活等緊急支援交付金で、総合戦略における仕事づくりなどの事業を行うための地方創生先行型交付金及び消費喚起を促すプレミアム付き商品券の発行などの地域消費喚起生活支援型交付金が国の26年度補正で措置をされておりまして、本市におきましてもこの度補正予算を計上させていただいております。これらの国の支援については、ご指摘のように最大限活用を図ってまいります。5点目、失礼しました。次にご提案でございますけれども、まず第一に、壱岐市では町人仕事創生に取り組むため、先に述べましたように県内に先駆けて人口減少対策会議を立ち上げ、地方創生に取り組むための地方版総合戦略策定に向けて現在ご意見をいただいているところであります。本市における人口減少の要因は、転出者が転入者を大きく上回るという社会現が大きく作用しておりまして、そこをいかに、抑えるかが課題となっております。そのためには転入者を増やすといった、まさに UI ターンの促進が重要であると考えます。この人口減少対策につきましては、行政はもちろんのこと、民間も一緒になって全体で取り組んでいくのが今回の国の地方創生の目的であります。議員ご提案のとおり、青森県弘前市など他の自治体の取り組み事例も参考にしながら、行政、民間、すべてが知恵を出し合って人口減少対策に取り組んでまいりたいと考えております。2点目のご提案でございます。住宅マスタープラン、これにつきまして戸建ての住宅が必要ではないかというご意見でございます。平成23年3月に策定しました住宅マスタープランは、少子高齢化の進行や単身世帯の増加等によるライフスタイルの多様化、災害時の被害を最小限に抑えるため、老朽木造住宅の耐震化を促進するなど、安全で快適な住環境を守り、育て次世代に継承していくことで誰もが住み続けたいと思える町を目指すための市内全域の住宅政策の基本理念を定めたものでございます。一方、平成25年3月に作成しました公営住宅等長寿無化計画では、平成25年6月議会で説明いたしましたように、従来の対症療法型の維持管理から予防保全的な維持管理および耐久性の向上等を図る改善を実施することによって、長寿命化およびライフサイクルコストの縮減を図っております。ところで、議員ご指摘の、この戸建て住宅の建設につきましては、私も建設する場合には3階建てや4階建ての住宅を作るのではなく、戸建ての住宅について検討を進めるべきだと考えております。将来の譲渡を正し 将来の譲渡、払い下げを前提とした公営住宅の建設というのは、それを前面に押し出しますと、それはもう補助対象にならないという方は議員ご指摘のとおりでございます。ぜひですね、こうしかしながら、そういったものも含めて、私は、その戸建てというのは非常に、個人の方々が大事にする、長寿命化を図れる、そして将来に希望がある、でそういった意味でですね、もうぜひ進めたいなと思っておるところであります。次に、3番目の権限移譲についてでございますけれども、現在国県からの権限移譲につきましては、平成26年4月1日現在71項目480の事務について権限移譲を受けておりまして、これらの移譲に伴う交付金は4457万1000円でございます。この権限移譲を受けた事務の中では、パスポート業務など日常的に事務が発生するものもあれば、年1回もしくは数回あるかないかなどの事務もございます。議員お話のように、今後も権限移譲される事務が増えることも予想されます。さらに住民ニーズも多様化しております。職員が抱える仕事量も増えることが予想されますけれども、こうした状況の中で民間でできるものは民間で、このことについては主といたしましても、これまで施設の指定管理の指定、また今回の駅私立特別養護老人ホームの民間以上、趣旨は若干異なりますけれども、駅市民病院については本年4月から長崎県病院協団の加入などに取り組んできたところであります。しかしながら、特に本市をはじめとする離島部にあっては、業務を受ける業者が限られることや地理的条件などもございまして、難しい状況にあります。他の自治体にあっては、議員ご指摘の公営住宅の管理については、指定管理者の視点により対応している事例や、窓口業務等についても民間委託を行っている事例もあります。当然、民間委託を行う定義は、市民サービスの向上はもちろん、経費の節減、人員の削減などのメリットが考えられますが、その自治体で果たして本当に取り組むことができるのか、これらについては十分検討する必要がございます。失礼いたしました。その実現に向けて、まずは市内部で他の自治体の取り組みなどを改めて調査研究し、育市にとって真に実現できるか等の分析を行っていきたいと考えております。次に、最後でございますけれども、高齢化によりまして指導管理が難しくなっているということでございまして、維持補修を含めて1年間を通して民間に委託すれば、新たな雇用創出も期待できるのではないかということでございます。市道の認定道路延長は1334km ございます。この長さは、昨年12月会議でも田原議員の質問にお答えしましたけれども、博多駅から会津地方まで、福島県会津地方までの距離になります。このような長い距離になりますので、維持管理には大変苦慮している次第であります。現在、市民皆様のご理解とご協力によりまして、道路の除草作業等の維持管理をしていただいておりますので、道路として環境は保たれております。今年度は道路清掃等の補助金として約1370万円を地元自治公民館へ交付することといたしております。その延長は1000キロを超えております。特に道路の維持管理で作業が困難な高枝伐採等について、主要幹線道路や観光道路において、特に支障のある高枝については市の農業機械銀行に作業を委託している現状でございます。その他の道路につきましては、地元自治公民館の要望によりまして、市から業者に依頼をいたしまして、高所作業車とオペレーターおよびチェーンソー等の作業員の支援を行い、その片付け作業を地元公民館の皆様に対応していただいております。日頃から地元自治公民館の皆様方には、道路管理につきまして多大なるご理解とご協力が賜っておりますことに、改めまして中心から感謝を申し上げます。また道路の小規模な工事や緊急を要する工事については、現場近くの業者へ依頼しておりますけれども、修繕の時期が待てるところについては、市内業者の受注機会を広げる必要があることから、数箇所まとめて入札に付している状況であります。この3月会議の施政方針に申し上げましたように、平成27年度に域の地理的特性を生かしまして、再生可能エネルギーを活用した低炭素の島づくりに向けて、 事業化計画の策定や実現可能性調査に取り組むことを申し上げました。その中で木質バイオマス発電についても検討すると申し上げたところであります。その木質バイオマス発電の原料として道路管理のために伐採した樹木が使えないか資源量調査も含めて実施したいと考えております。壱岐市内の国道、国、県道及び市道の延長は合計で1440キロございます。この道路本線の左右の両側の延長を単純に2倍しますと2800キロを超えるということでございます。この延長分に樹木や竹類が存在いたしますのでその量は膨大になると思っております。森林管理の間伐材と違いまして、炭素量は少なくございますけれども搬出には非常に公的だと思っておるところであります。容易であると思っております。仮に将来市道等の沿線路線沿いの樹木が木質バイオマス発電に活用されることになればバイオマス発電施設の運営主体が資源として伐採をしていくことになると考えております。どれだけの資源量が存在するのか分かりませんけれども市道本線の両脇のみの延長でも2000キロを超えますので年間の作業日数を200日とした場合毎日1キロ伐採しても200キロでございます。また2000キロに達するには10年間を要します。10年間あれば樹木は再生を繰り返すことになりますのでこの木質バイオマス発電の資源として活用できることになれば発電所はもちろんのこと年間を通して計画的に伐採する作業が必要になりまして雇用の創出が期待できると考えているところであります。
はい、宇佐議員。
大きく4項目、小さくさらに4項目、答弁ありがとうございました。まあ、秘書のご答弁は、前向きに、ご回答いただいたのでぜひそれを、この場だけではなくてですね、実現できるようにお願いしたいと思っております。まず第1点目の、第1次壱岐市総合計画の総括及び評価については、秘書も言われたとおり早い段階で総括をしたいということで今明言されましたのでぜひ27年の9月までの策定前までにはその総括がないと次の段階に進めないと思いますのでぜひそれは実施していただきたいと思います。またこれまでの評価については外部評価をしていなかったということで一応これは要項にはなっておりますけども二次評価が町内で組織する壱岐市政策評価推進本部において二次評価まで今までしてきたということですが、そこの町は副市長ですね。で、その副部長というか副会長が企画振興部長ということでまさに、総合的に所管をするところでありますと合わせて委員として総務部長と財政課長がいらっしゃるようでございます。先ほども言いました通りこれまではその身内による評価ですから、そう厳しくないと思うんですね。で、これからは特に財政が厳しいので先ほど市長が言われた、いろんなアイデアを募ってでそこに生かしていくためにはやはりこの政策評価が必要でなかろうかと、特に今度の町人仕事地方創生においては国も必ず PDCA をしなさいよと確立することがまず言われておりますので、その事業が終わるごとにそういうのをこう一つずつしていってなかなかすぐには全国的にもまだこの PDA サイクルは民間はされてますけどそれ以外ではなかなか厳しいところがありますのでできるだけこうそういう習慣づけをしてくればだいぶいいんじゃなかろうかと思います。結局民間手法を取り入れて行政もその民間感覚でやっていきなさいよということだろうと思います。また石破担当大臣もその地方創生って言われたのは再生ではないと今までのやり方ではなくてやっぱ地方独自にいろんな知恵を絞っていろんなやり方で、人を活用しながらそこに、人そして仕事をして、人口流出を離島の場合ですね人口流出を防いで、 人口の減少をなるべく、増やされればいいんですけど、維持をしていくために、それに対して、国も頑張るところにはお金を出しますよとはっきり言われてますので、ぜひそれは総力を挙げてですね、していただきたいと思います。また策定においては、秘書は先ほど地域審議会のような分については、されないということだったんですけど、私はその地域審議会 のメンバーであれということじゃなくて、結局各その地域審議会は各旧4町にそれぞれあったわけですね。で、あの時は当て職でずっとしていたんですけども、それプラスに要は、学校とか、学校というのはその大学ですね、大学とか、あと銀行ですね、あとそしてメディアも含めて、やっぱりその、それぞれの、オール域でぜひこの企画を策定をしていただきたいと、市長の答弁の中では住民参加型のぜひ計画を策定したいということでしたので、それぞれの地域のやはり実情を十分、客観的データや実績分析とか将来予測とか、先ほど言いましたの地域経済分析システムですね、国がするそのデータもありますので、そういったのをもとに、地方創生人材支援制度を活用して、ぜひ、域オリジナルの計画を策定していただきたいと思います。また人口減少の一つとして、先ほど提案をしておりましたその弘前市の移住応援企業あたりの認定については、今後どのようにお考えかお尋ねいたします。また公営住宅については市長もぜひ個別の戸建ての建物を将来的に建てていきたいということです。また民間委託については今後、域もその限られた事業者の中で、するので、全てにおいて民間委託はできないけども、できる範囲からしていきたいということですので、ぜひそれについてもご検討いただきたいというふうに思います。特に先ほども言いました通り、権限移譲が増えて住民人数が多様化して、かなり職員も大変だろうと思います。一人でも、いつも部長たちも人手がおらんけんというふうに言われますけども、そういった部分は限られた人材にするんであれば、そういった民間でできるものはやはり民間に出して、その余剰人員を集めて、一応結集して、もう先ほどの産学金管現で、住民参加型の計画を策定していただくようにお願いをしておきます。で、雇用については木質バイオマスの活用について今、研究中であるので、将来的に、この研究が進んで、見通しができれば新たな雇用としてぜひ創出したいということですので、なかなか新たな雇用を作るというのは今の民間の、域の状況ではかなり厳しいんじゃなかろうかと思います。だから、そういった部分で、先ほどの民間以上も含めた中で、やっぱり行政がそういった方法があるんじゃなかろうかということで、その中で民間の知恵を借りながらいろんな方向で、計画をしていくということも大事だと思います。市長、その先ほど言いました移住応援企業の認定について、にはどのようにされるのかお尋ねをいたします。
はい、白川市長。
追加質問についてお答えをいたします。その前に、私も石破創生大臣と30分会談をさせていただいて、本当に石破大臣の思いというものを直にお聞きをいたしましてですね、まさに地方創生というのが今いかに日本に大事なのかということは通説に伝わってまいりました。そういった中で、地方創生は先日申し上げましたけれども、離島創生が地方創生であり日本創生なんですよということを強く申し上げたところであります。そういった中でやはり私たちも、 先ほどから申し上げますように産学勤労減等の幅広いご意見を聞きながらやっていくということであります。その中で先ほど申されました、地域審議会、私はですね、地域審議会、まあ、前のような感覚でこう受け取ったものですからですけど、まあ、まさに宇勢議員がおっしゃるのは、地域も含めたところの意見をすり合いなさいよというご提案であると思いますので、それについては十分に配慮していきたいと思っておるところであります。それからここに、弘前市のがございます。弘前市の有愛単車に対する加点というのにつきましてはですね、有愛単を希望する子育て中の方に、受験者に自主的試験で加点すると、まあ、いろいろあるわけでございますけれども、そういったものについてもですね、やはり研究しなきゃいかんと思っておりますし、その中でですね、その前に弘前市は実は創業起業家企業創業支援というのを作っております。これについてはですね、私はまあ、特に、その国会議員の先生方といつも話すんですけど、離島に何が必要なのか、それは第一に今域で言えばもう航路運賃の低廉化が一番なんだと。で、二番目はやはり、漁業の操業をですね、やるために燃費の、いわゆる漁業 燃油の低廉化、これが大事なんだと。で、3番目に仕事なんだということなんです。で、そういった中で私は先ほどの祝いターンももちろん大事ですが、やはりその仕事を作る、創業する、これがもう一番じゃないかと思ってます。で、その時に国会議員の先生から言われておりますのはですね、民間でやれるならもういつのことできてんだと、できない、それをですね、やるのが俺たちの役目であるし、行政の役目だぞと。で、そういう中で一つ、行政もリスクを取れと。やっぱりリスクを取らないとですね、離島で企業はできないんだということで、国会議員の先生がおっしゃるにはですね、なんとかその創業者について、5年間その赤字についてですね、半分は国が見ると、市もそのくらいの覚悟がなきゃ人は雇えんぞという、雇用の場はできんぞというですね、ご意見いただいております。まあ、その法律がいつできるか分かりませんけれどもですね、もし、そういう法律が できますならば、私は、それについてぜひですね、市議会ともご相談しながら、そういった雇用の場を作っていく、これはですね、一つやっぱりリスクでございますけれども、市としてのですね、島としてのですね、ある意味覚悟がいいと思っているわけでございまして、ぜひそういった中でいろんなこの弘前市の例もそうでございますけれども、研究していきたいと思っております。
はい、宇佐議員。
はい、計画策定については、地域の実情、情報も加味しながら住民参加型の計画を策定するということですので、ぜひいろんな情報をですね、情報をはじめて知恵も集約して、その中で、地域版の 戦略策定をしていただきたいと思います。一番大元はその第二次基地総合計画の下に多分実践的な戦略、地域版の戦略策定が計画があるんだろうと思いますので、先ほど言われました、できる達成できるような数字にするということでしたけども、本来なら、それプラスアルファの部分をつけて、その目標に合わせて、いけるようにしていったがいいんじゃないか。ただその最初の段階ではまず目標を達成して、次にその上を目標を設定していくということも、初めての段階ことですから、ぜひそれについては PDCA をですね、必ず して、国も言ってますし、市の方ではしてませんので、副市長いいですかね、その辺会長として、委員長としてぜひ、そして企画振興部長も今後多分、早い段階で、政策評価が出てくると思います。第一次のそれについて一応じっくり見させていただいて、それで、 できてなければさらに、指摘をしていきたいと思います。ぜひ、最後に、師匠が言われました、離島の信仰なくして日本の信仰なし、これも当然だと思います。私が言うその地域の信仰なくして域の信仰なしと私は思いますけども、師匠はどのようにお考えかお尋ねをいたします。
はい、白川市長。
壱岐市そのものも小さな地域でございますけれどもですね、さらにその中で特徴がある、それはですね、十分考慮しなきゃいけないと思っています。そのためにはですね、やはり戦略と戦術、これをですね、明確に、やはり先ほど言われますようにですね、明確にしていかないとなかなかその実効性が高まらないと思っておりますので、今議員おっしゃるように、そのような方向で持っていきたいと思っております。
はい、宇佐議員。
先ほどの公営住宅の管理について、情報としてというか、一応そのマスタープランの中に平成32年に市営住宅への指定管理者制度の導入というふうに 100% 導入というふうになってますので、5年後ですからちょうどこの戦略計画が5年ですよね。その中の指標の一つとしてもありますので、民間移住についても十分業界推進委員会の中でもですね、今後活用しながらしていただきたいと思います。そして9月にはその素晴らしい行き場の戦略策定計画が出来上がっているのを楽しみにして期待をしてお待ちしておりますので、ぜひ、全総力を挙げてオール域で、その計画を策定するようなシステムをぜひ構築していただくことを期待して、私の一般質問を終わります。